カフェテラスの時間が始まりました。今日のゲストはですね、現在三田市小野にあります小野公園でこのモネの池再生プロジェクトが進められているということを皆さんご存知でしょうか。かつてこの場所、小野公園には水蓮が咲いて鯉も泳いでいた大きな池があったということで、この池をかつての姿に戻そうと今活動が始まっています。ということで今日はスタジオにですね、モネの池再生プロジェクトを立ち上げました EGS 代表の前出佳代さんです。こんにちは。今日はよろしくお願いします。
こんにちは、お願いいたします。
さて、このモネの池再生プロジェクトなんですけれども、はい、前出さんは以前違う形でハニーのスタジオに、はい、フローラ88にあった頃のスタジオにお越しいただいたんですね。
はい、そうです。
あの時は全然違うお話でしたよね。
そうです。私の本業の方の仕事のお話をさせていただいたんですけれども、はい
は
い、
本業が、
はい、ガラス工芸作家をしております。はい、
そうなんですよ。ガラス工芸作家さんの前出さん。
はい。
あの時は、はい、まあ綺麗にガラスのね、こういうの作れますよとか、はい、そういうお話だった。そうですけど、はい、今回ガラッと変わって、
そうですね、やってる内容も繊細なことからも力仕事に、
ちょっとハードなワークがメインですよね、はい、これはね、はい、新聞にも載っていたので皆さんね、見た方も多いと思いますけども、モネの池再生プロジェクト、
はい、
改めてこのプロジェクトちょっとご紹介いただけますか。
はい、私が住んでいるのは小野地区、はい、小野地域というところなんですけれども、はい、本当に自然豊かな農村地帯なんですけれども、そこに、まあ、大体30年ぐらい前にですね、はい、小野公園という公園が整備されまして、でそこに非常に美しい池があったんですね、
はい、
でそこには水蓮が咲いていて、で四季折々に生姜が咲いていたりとか、はい、で池の中を覗くと鯉が泳いでいるという本当に美しい池 でその時から私はモネの池みたいと思ってたんですね、で、まあ、私も仕事等々で、はい、なかなか訪れる機会がなくて、でこのコロナ禍にですね、はい、外出ができない状況の中で、
ね、は
い、その中にちょっと久しぶりに行ってみようかなと思って訪れた、はい、その小野公園の池が、まあ、見るも無残というか、変わり果てた姿に変わっていた。そうなんです
ね。どうなってたんですか。
もう池なのか陸地なのかっていうぐらい、
そういう感じに、はい、
堆積物がもう堆積されていて、はい、そこにもう陸のようになって草が生えていると。
草も生えて、
で水蓮も咲いているんだけれども、ぎゅうぎゅう詰めの、なんかこう優雅さなんてかけらもない、
もう自然のなんか頑張ってる感じが、
はい、そうです。で覗いても、水は濁って中は見えないし、はい、鯉なんて泳いでる姿なんてとても見えない、
なるほど、
いうような状態で、はい、これは大変なことになっているなと、非常にまあ悲しい思いをしたんですね、はい、それと同時に、ちょうど三田町博というイベントがスタートしたところで、はい、で小野で何かやってくれないかというお話をいただいてましたので、小野といえばやっぱり小野公園が私は入り口だと思っているのでね、ここで何かをしたいなという思いもあって、はい、でたびたび小野公園を訪れるという機会も増えたんですね、その中で、まあ、目の前に常にするわけです、その池を、
その、ね、かつては綺麗な、ね、
かつて機械買ったモネの池だったのにと思いながら、その、まあ、プログラム自体は、はい、みんなでピザを作ろうというプログラムにしてたんですけれども、その傍らでこう、はい、常にこの池を感じながら
気になってたんですね、
この何とかしたいと、はい、そして同じくしてその小野という地域がやはり高齢化で過疎化になっていっていると、まあ、空き家問題等々でね、いろんな問題を抱えている地域なんですけれど、その小野のそういう状況と荒れた公園っていうのがすごくリンクしてしまって、でこの公園を何とかしたいと、それが小野の地域活性化につながる第一歩ではなかろうかなという思いにもつながりまして、でいろんな人に会うたびにこう思いを伝えながら、こう綺麗にしたいんだよっていうことを伝えてたんですけど、やっぱり皆さんね、そうなったらいいよねみたいなそんな感じだったんですが、はい、ある時にそのじゃあ一緒にやろうよという人たちが現れまして、これはやったぞと思いまして、もうその勢いが消えないうちに、じゃあやろうということで進めてきました、それがちょうど1年前なんですけど、
1年前になるんですね、
はい、そうです。
じゃあその池の今の、まあ、状況を見て、はい、コロナ禍の状況を見て、これなんとかしたいなと思って、その最初に一緒にやろうよっていう人が現れるまで何年ぐらいかかったんですか。
1年ですね。
1年、
はい、そうですね、1年ずっと思い続けてたんですけど、
いろんな方に
そうね、
やりたいな、綺麗にしたいよねとか、なかなか現れず、1年経って、いいですねと、
じゃあやろうよと言ってくれる方が現れて、
小野にお住まいの方なんですか。
いや違います。 違うところに、ニュータウンの方です。
ニュータウンの方で、はい、へ
で、その最初 のメンバー、
はい、
まあ、ちょうど1年前に始めたメンバー、うん、まあ、第1回のです、ね、はい、活動に来てくださった十何人いらっしゃるんですけれど、はい、小野の人から来てくださったのは私と、それからもう小野小学校から、ね、はい、通ってられるご家族、一家族だけで、それが皆さんニュータウンとか、はい、あとは市外とかから来てくださった方でしたね、
はい、それは声掛けが最初の方です。そこからどうやって広まっていったんですか。
これ本当に私もいい出会いだったなと思うんですけれど、いろんなこうネットワークを持ってられる方と、私がその直前ぐらいに、まあ、実は私キックボクシングの、ね、ジムに通ってまして。
そうなんですか、
はい、
そんな一面もあるん
ですね。そうなんです、いろんなことやりたいなと思ってまして、
そうなんですか。
でそこのジムをされている方が本当にいろんな方と、ね、つながりを持っていて、
で
そ
ん
な
お客さんでも来られますもん ね、
そ、 うですね。でその方にこんなんしようよという話を、うん、巻き込んだんですけどね、
はい、
そうするとこのいろんなこの生徒さんの親御さんとかいろんな方に声かけてくださったりで、ネットワークをつないでくださいまして、
なるほど、
はい、そこからだんだんとこの知り合いが知り合いを呼び、
そういう形になってきますよね、
はい、でまあ、モネという名前に惹かれてきてくださったりとか、そういう方でどんどんどんどんこういろんな方が加わってくださって、まあ、1年本当に大変な作業を、ね、続けてやってるんですけれど、途切れなく参加者の方が毎回毎回来てくださるという状況ですね。
ちなみになぜキックボクシングをやろうと思ったんですか。
これも、はい、まさか自分が格闘技するとは思ってなかった。
話がそれますけどね、気になって、
そうなんです。普通ね、作家だったら手痛めたら嫌とかってね、
はい、ですよね、
敬遠するんですけど、
繊細な、ね、作業ですから、はい、ダンス工芸特にね。
そうです。で私もさほど格闘技に興味はなかったんですが、はい、まあ、それも地域おこしでね、小野のお寺で座禅会をする企画を私考えてて、で子ども座禅会をしたかったんです、うんうん、でそのジムがもともと知り合いも通ってたりで、はい、縁があったので、でそこにちょっとチラシを置いてくれないかと、
なるほど、
お願いに行ったわけです。
お願いありますよ、はい、と座禅会しますの で、
そ、
です、は
い、そしたらその友達が、いや体験やってるからやっていいよと言われてこうハマってしまったっていう。
そうですか、すごい友達ですね。分かってたかもしれませんね。
そうかもしれない。
得意技とかあるんですか、キックボクシング。
いや私まだ1年なのでね、やり始めまだまだ何が得意かもわからない状況なんで。
試合とかも経験あるんですか。
いやまだないです。
あ、まだ
まだないです。
でもこれからあるかもしれない。
どうなんでしょう。
キックボクシングですからね、はい、ボクシングは手を使って、う
ん、
でキックは足を使うということですよね。足
も全身使うので、本当に運動不足には最適なスポーツだと思います。
ムエタイとはまた違うんですか、ね、
ムエタイをちょっと、マイルドにしたようなものらしいです。
そうなんですね、でもよく似た感じなん
ですね、うん、
そうですね。じゃあ膝とか
あります。キックと回し蹴りみたいな。
回し蹴り。想像がつか、前田さんが回し蹴りしてるイメージがちょっとつかないんですけど、でもいつか試合ね、
ね
え、あるかもしれませんよね。
どうでしょう、どうでしょう。
才能が開花して、ひょっとしたら、ね、パパパッといくかもしれませんから、
ね、
それはそれでまた楽しみに
しておりますけど、はい、ま、
ね、ちょっと話がずっと逸れてしまいましたが、で、このモネの池再生プロジェクト、そういう形で始まって、はい、まあ、第1回があって、
はい、
で どれぐらいの頻度で活動はされてるんですか。
基本的に、月に1回から2回のペースで、
月1回から2回のペースで、
はいはい、やってます。
最初はどこから始まったんですか、その状態の池から。
最初は私自身も、はい、この池をきれいにしたら済むだろうという、はい、考えだったんです、
思いますね、
でも始めるにあたって、はい、じゃあ水源はどこなんだよっていうことを、
水源、ね、
ちょっとみんなで探ろうよということで、辿っていくと、はい、こう山の方のため池のあたりから流れてくる、はい、そして最後には洗浄時間の方に流れていくんですけど、はい、そこからどうも入ってきてるみたいだねっていうことを突き止めて、
はい、
でも草ぼうぼうやったわけです。
あ、水路が、
はい、でそれちょ草刈ろうよと、そしたら土が出てきますよね、これなんか どうなってんの、ちょっと掘ってみるって言って、はい、掘り始めたらなんかある時カンって音がして、はい、なんか埋まってるよと。
宝かって思いますけど、そうじゃないですね。
掘り始めたら水路が埋まってたっていう、はい、
水路がもう埋まってたんですね。
完全に埋まっていて、これはちょっと池どころじゃないと、水路をなんとかせんことには 池をきれいにしたとって、
ね、水が入ってこないと、
なんですよね、はい、これちょっと予定変更、水路からやろうよと。
水路再生プロジェクトですね。
そうなんです、まずはそうなってしまいまして、もう本当にこの何年、20年近い、はい、 落ち葉とかいろんなものの堆積物で完全に泥のように埋まっている水路を、もう皆さんマンパワーでね、あの掘り起こして、でその土を運び出してっていうことをもうかれこれ1年続けたわけです。
手作業なんですか？
もちろんです。
お、ちょっと重機が入るとかそういうのは、うん、
ないです。まあ、公園のね、はい、あの市役所とその公園管理の方ともこういうことを取りながら、許可をいただきながらもちろんしてるんですけれど、その中で重機は入れないでねっていう、
鬼のような条件ですね。
で、まあ、私たちもあのやはりそのとても綺麗な公園なので、どうしても重機が入ると地形が崩れてしまったりとか、で、あと、まあ、私たち作業をするにあたって、生物何がいるかなっていう生物調査もしたんですね。その時にメダカとかゲンゴロウとか、非常に面白い在来種がいたので、それを保護するということも大きな目標なんですが、そういう貴重なものをこう壊してしまう恐れがあるので、もう重機は入れずにマンパワーでやろうと。
せめて水路だけでも一かき入れさせてほしいです ね。
一かきあればこの人間の何倍なんだろうと思うんですけど、ね、
何回ね、何メーターぐらいあったんですか、その水源から池までの水路は。
幅は1メートルちょっとぐらいなんですけれども、
ね、
はい、もう深さが2段階ありましてね、
2段階、
これも設計図見て気づいたんですけど、はい、滝があったんです。
滝があった。
で、上流は深さ20センチぐらいなんですけど、はい、滝で一気に50センチ下がって、でも20センチ、あ、70センチ埋まってる状態の水路がまだあるんですけどね。
はい、まだあるんですね。
まだ途中であるんですけれどもね。
もう皆さんのそれは、
はい、そうですね、本当にな、ね。で、まず上流をだいたい始めてから8ヶ月ぐらい経った時に、はい、ちょっと水が流せる状態までしまして、その時にね、もう私自身もそうやったんです、もう感激やったんです、あの泥に埋まれた水路に水が流れていると。で、まあ、それはまあ私たちとしてはデモとして流そうと、そしたら皆さんのモチベーション上がるしと思って流したんです、そしたらこの水路から次見たら魚が入ってきてて、でもうすでにそこに生態系が今で完成してるんですよ。
そうなんですね、すごい、はい、早いな。
なのでこう作業ね、下流の作業をする時 も、もう一旦せき止めて水は溜めてるんですけど、水を枯らすことができなくなってしまって。
あ、もうお魚さんが来てますもんね。
そうなんです ね。それを考えながら、水路の作業を進めてるんですけれども、
居心地が良かった、
ね、面白いなと思うんです。すごい、なんか自然ってすごいなって思いましたね。
なんかね、適応能力というか、
そうですね、
力強いですね、はい、生命力を感じますね。
そうですね、で最終的にはそこにホタルを飛ばしたいんですよ。
なるほど、はい、以前はホタルいたんですか？
ホタルは地元の方のお話では、その用水路の方、水源に流れてくる方のところには昔飛んでたっておっしゃってたので、条件的には間違ってないなと思うので、で特に小野公園ってもう夜になると真っ暗になるのでね、そこにホタルが飛んだらさぞ綺麗だろうなと思ってます。
いいですね、またこう観光スポットというか、そうです、ね、皆さんの、ここ行きたいなという場所になってきますしね、
は
い、
そうですね、
じゃあ水路を今はこう整備していて、はい、まあ、草刈りも、ね、当然ありますもんね。
そうですね、公園全体 の、まあ、管理とかは公園事務所の方がされてるんですけど、水路の周辺は、まあ、私たちしますのでということで、草刈りからも全部させていただいているんですね。
はい、
で、まあ、ずっとこう1年前から水路の手入れをこうしてきたわけですけど、はい、そろそろ、まあ、夏場はさすがに池は炎天下なのでね、作業が無理だったので、木陰の水路をやってたんですけれど、まあ、やっとこう日も柔らかくなってきたなので、ちょっと皆さんの、ね、気分も変えるために池をやろうかということで、はい、いよいよ行くぞということで、前回かな、はい、ぐらいから池 の、はい、堆積物を引き上げようという作業を始めたんですけど、
これも手作業ですか？
そうです、これも手作業 で、 でただ
ここぐらい入れてほしい。
唯一父がもうすごく全面的に協力してくださってるんで、はい、私の父が、その父がその我が家の軽トラを、ね、加工して、はい、手製のクレーンを作ってくれまして、
なるほど、
でそれで一応はこの岸まで来た土よ、はい、泥は引き上げるという作業はクレーンでできるようになってます。
だってね、重たいのをね、一回ではいけますけどね、そうなんです、何回かしますからね、
そうなんですよね、
腰にきますからね、
もう大概です、水を吸った泥っていうのはとてつもなく重たい、
重そう。重い、はい、その泥はどうされるんですか？
それが当初からもずっと悩みだったんです、もうとんでもない量の泥が出るのは目に見えてて、で最初の頃は、クリーンセンターの方にね、はい、処分をお願いしてたんです、でもただ クリーンセンターは泥は一切入れてくれるなという、うん、まあ当然だと思うんですけどね、はい、ということなので、ね、綺麗にあの洗ってたんですよ、泥を。
わあ、そうなんですね。
で、根っこだけの状態にして持って行ってたんですけど、はい、これもあのこれもね、参加者の方がね、はい、説明したら分かりましたということでね、してくださってたんだけど、はい、もう本当に見てるだけでも心が痛むぐらいの大変な作業で、はい、ね、これはちょっと続かへんなと思ってたんです。そうした時にちょうどあの、まあサンダって最近いろんな無農薬とかね、はい、有機肥料で農業されてる方が徐々に増えてきてまして、そういう方とつながることができまして、はいはい、でこの私たちがもう処分しないといけないと思ってたものが、うん、彼らにとっては宝物だったということに、気づきましてね、これは本当に栄養が豊富で、あの畑に入れたらいろんな菌がいるから、
微生物がいるんだ
ね、はい、微生物がいるからこう土壌改善にもなるということで、今のところ水路のね、はい、泥はもう行き先が、はい、
そう
なんですか。決まり
ました。すごい、よかった。みんなが嬉しいですね。
嬉しいですね。はい、でまだ池 の, あの泥っていうのは、うん、いろんな根っことか、うん、種とかが混ざってるので、これはちょっ と,
っ
ち
う、と
そうですね、なのでこれはちょっとあの二次的な加工が、はい、熱を加えたりとかね、が必要かなという思ってるんですけど、はい、それもあの方興味持ってくださった方いらっしゃるので、はい、その方といろいろね、あの、なんていうかな、
うか
あの試作しながら、はい、あのなんかいい方向に進んで行ったら面白いなと思ってまして、
そうなんですね、
はい、
これが肥料になるっていうの
はすごいですね。そうですね。で、まあ、私たちはモネの池で小野公園の、ね、池でやってますけれども、はい、まあ、これは言ってみれば来年以降は出ない土なんですよね、うん、私たちは、ね、完了していく予定なので、はい、ただ三田市内いろんなため池ありまして、はい、で2年3年に一遍は泥さらいをしないといけないらしくてね、でその泥をどうするんやっていうことを困ってられる方も結構いらっしゃるようなの で,、
は
い、
そ, うなん
で、なんかそれのモデルケースになったら面白いなというふうに思ってま す,
ます、ね、これ商品化できたらね、
うん、いいです ね,
ねモネの肥料とか、
そう ね, そうね、なんかね、三田市内でこう循環していったらすごい面白いなと思ってまし て,、
ね、だってお庭とかガーデニングされてる方にも、うん、ひょっとしたらね、
そうですよね、
いいかもしれませんもんね、
本当そうですね、というなんか面白い展望がちょっと待ってるんですけど、
夢がまた広がり
そうねえ、
そうなんですね、そういう展開が、はい、またそれが活動資金に、
そうです、あ、そうですね、で、今
回っていったら、
私たち今、まあ今に至るまでもいろんなこう資材とか、あと道具とかがね、
そうそう、
必要なんです。それをね、皆さんあの助成金とか申請したらっておっしゃるんだけれども、はい、私たちはちょっと自活してやってみようかなと思ってて、はい、で実はその先ほどお話しした町博でさ、うん、ピザを作った時に、はい、こ う, う, ち、まあ、うちの父がね、はい、移動式のピザ窯を作ってくれたんです。
すごい、はい、お父さん器用ですね。
何でもやってくれるんです。すごい、
トラクターね、改良したりね、ピザ窯作ったり。
そうなんです。でそれは1回でね10枚焼けるね、炭火でやるピザ窯なんですけど、それがビジュアル的にもすごくなんか可愛らしくて人気なんですけどね。でそれを、まあ、モネの池の活動を始める前から、はい、せっかくこうこういうピザ窯あるんだから、うん、イベントで三田市内出たいよねっていうので、うん、その時協力してくださった方と一緒に、はい、私も露店長の許可書を取って、イベント出てたんですね。
そうなんですね、
はい、でそれで、まあ、ピザ結構まあ、それなりの収益になるようなという目算があったので、はい、じゃあこれをモネの活動費にしようという流れに変えまして、うん、でお声かけていただいたイベントとかに出て、ピザを売って、でその収益を活動費に回してます。
そうなんですね、
はい、で今はそのモネの活動に来てくださっている方が、はい、ボランティアで一緒に出店のお手伝いいただいたりとかしてくださってまして。
そうですか、はい、でもやっぱりそれで回ってるんですか。
なかなか厳しいところはあります
ですよね、はい、だって人数増えたら道具も増えますしね。
そうですね、
ずっと使えるわけでもないし、やっぱ壊れたりね、
う
ん、
そうですね、
新しいものとなるので、
は
い、
で、まあ、これからその水蓮を最終的に池にこう美しく配置するわけですけど、はい、まあ、専門の方にもアドバイスいろいろいただいてまして、水蓮っていうのはどうも池の雑草と思えとおっしゃったんです。っていうのもすごい繁殖力なので、絶対に地植えはしないでくださいねと。
あ、そうなんですか、
はい、必ず鉢に植えて鉢で管理をしてくださいということだったんです。
そうなんですね。
で、まあ、それも水蓮もやっぱり2年3年ごとにこの株分けをしたりとかっていう手入れも必要なんですけれど、そのため の,、はい、まあ、それなりの大きさですよ ね,、はい、
そうですね、
植木鉢、はい、それもちょっと入手しないといけないので、はい、そのためのちょっと資源稼ぎを今から
そ、ね、
コツコツ頑張ろうかな。
その鉢をなんか購入できる権利とか、うん、この水蓮は誰々さんの鉢に入って てますとか、
なんか
そういう、
そういう、
お城とか石垣とか、はい、お城、この石垣名前とかね、
なるほど、
そういう形でみんなの水田がこう、
それは面白いです ね、
なったら、あれうちの水田っていうのまたこう見に来る人、そう鉢をこう買ってもらって皆さんに沈めて、
そうですね、そういうなんかいろんな、まあ、あのボランティアしてくださってる方もそうなんですけど、やはり自分の手で綺麗にした公園とか池っていうのはすごく愛着があると思うんですね、で今後もあの大事にしてくれてるだろう、その大切な存在になってくれるだろうなという願いも思ってるんですけれど、まあ、そういうふうにいろんな方がね関わってくださるのがいいなと思います ね。
そうですか、まあ、いろんな作業ねあったと思いますけど、これはきつかったなっていうのありますか。
これはもうどれもこれもが
ハードだと思います、はい、あの
土木作業なんですよ ね。もう泥まみれになりながらの作業で、なんですけどやっぱりあの最初の水路ですね、
水路ね、
はい、あの掘り当てた時はモチベーション上がってるんでうわーって感じあったんですけど、それ以降がもうただただ地道な泥を掘ってあげるという作業、
だってもう硬くなってるでしょ、その水路の上の土も、
そうですね、
地面としてずっとあったわけですもんね、そこでね、
はい、
もう辻たちも俺たち地面だからみたいな顔でそこに行
こう
ね、
そうな感じです、そうなんです、でそこに木の根っこが生えてるし、
ね、
あのこれ水路か
と、君たち水路にいるんだからどいてって言われても嫌だってこうね、そうです、筒も踏ん張るし、
そうですね、
その作業はまた大変だったでしょうね、
で、まあ、今でこそあこうやればこうできるんだっていうのが目に見えてあるのでね、ありますし、こう見えた結果も出てきてるのでいいんですけど、その時って、はい、これは正しいんだろうかこう皆さんに協力いただいているけれども、これはちゃんと進んでいくんだろうかっていうすごい不安を感じながら
いろいろ考えますよね、はい、
それ ね。
そうですか、じゃあ、まあ、はい、活動本格的に始まる1年
ですね、はい、そうです、はい、
なんかこう目ゴールの目標というか、うん、この時期ぐらいにはできたら、まあ、来年はっていうおっしゃってます
ね。そうですね、あのちょうど、来年大阪関西万博ありまして、はい、ああね、はい、であの三田市兵庫県がフィールドパビリオンっていうのを認定しましてね、はい、てねはい、でその三田市が戦場事項を申請して認定されてるんです、はい、で物公園もちょうど戦場事項に面してますので、はい、これはちょっと乗っからないと
そのタイミングに合わせてということは何月ぐらいですか、春ぐらい、
春から、まあ、夏前ぐらいですね、睡蓮が一番咲く時期に、とりあえずの形を持っていきたいなと思ってます、
そうなんですね、はい、今は段階からこう、うん、間に合いそうですか、
うん、なんとかですね、ま、なんせこの屋外作業なので、はい、天候もあるのでね、なんともこう呼べないところあるんですが、まあ、確実に着々と進んでいるので、そこは一通り あのやっぱりゴールにして皆さんのこうモチベーションをそこに持っていきたいなと思っているので、ね、はい、で何らかの形にはしたいと思ってます、
そうなんですね、はい、まだまだその参加する枠というか、うん、人数というか、
はい、
募集はされている状態で、
そうです、常に興味ある方来てくださいというオープンにしてます、
そうなんですね、
はい、でまあ、午前中基本的に日曜日の午前中、
はい、
にやって、で、うん、で作業終わってからそのピザ窯で、ね、はい、みんなでピザを食べて、
先ほどの美味しいピザいただける、
はい、そうです、はい、
いいですね、
お疲れ様ということで、帰っていただくという流れになるんですけれども、皆さん本当にいろんな方来てくださってて、まあ、ご都合も様々なので、はい、一応は公園の、はい、オープンしている時間帯なので、はい、11月4月から11月までは朝、8時から作業してるんですね、はい、で12月は9時からになってしまうんですけど、冬時間になるんですけれ ど、はい、もうその最初から最後まで行ってくださる方もいれば、途中から来て参加してくださる方とか、もう途中で用事があるのでって抜けられる方もいらっしゃ る、もう全然問題なく、
はい、そうなんですね、
はい、もう、そういうなんかありますやん、このあれグループで、うん、もう帰るのとか、あの人来るの遅いよねとか、私そういうのも大嫌いなんでもう来てくださるだけでありがたいので、もうご自分の都合に合わせて来ていただけたら嬉しいなと思ってます、
途中から参加 も、
はい、もう全然大丈夫です、
帰っても OK で、
はい、
なんかこう服装とかそういうのなんか気をつけるポイントありますか。
服装は、はい、やはりこの泥を触るの で、
はい、
長袖長ズボンに長靴があれば、
長ズボン長、はい、で長靴ですね、
はい、長靴があれば基本的に作業 OK です。
あ、なるほど。
で、でも池の中とかに入ると胴長が必要なんですね、
はいはい、
で、
はいはい、
はい、で一応そのピザの収益で何着か買ってるんですが、いいですね、中にはこのマイ胴長を購入される方もいらっしゃって、特に女性の方が、はい、 定期的にもう来てくださる方、はいはい、次々マイドーナガを、ね、来てこられるようになってるんです。ちょっとおしゃれなドーナガになったりとか、本当にそうなんです。ある方はスイレンの模様のねドーナガを来てくださって、モネやからスイレンやと思って、
気持ちがね、
本当に嬉しくてね、ですごくカラフルなねドーナガを来た方
が、ドーナガそんな種類あるんですね。
もう私もびっくりしました。
1種類か2種類ぐらいかなと思ってましたけど、
そうですよね、
いろんなパターンがあって、
はい、もう本当にねなんかえらいカラフルな皆さんが揃ってくださってます。
じゃあマイドーナガ持ってる方は、
はい、ぜひぜひぜひ、
はい、道具とかはどうですか、何か持っていったらいい
道具は、もう基本的にEGS で、はい、購入して揃えてます、はい、必要なものは全部揃ってます。
そうなんですね、はい、じゃあまあ、一応汚れてもいい服装ということで、
はい、そうです、はい、
集まっていただければ、事前の申し込みとかは特にいらない、
は
い、
ご連絡いただけたら、はい、私もピザの用意があるのでそれはありがたいですが、もうその時の朝の気分で来ていただいても全然 OK です。
そうなんですね、はい、その場合はどこに連絡させてもらったらいいんですか。
EGS の、はい、インスタグラムもしておりますので、はい、そこの DM でも結構ですし、はいはい、あとそこに、Gmail のアドレスも書いてますので、はいはい、そちらからご連絡いただいても大丈夫です。
そちらでも大丈夫ですね、はい、じゃあインスタグラム の、 検索のキーワードは何になりますか。はい、
EGS です。
EGS、
はい、
これ EGS さっきは気になってたんですか。何の略なんですかね、これ。
ええ感じグリーンサンダーです。
ええ感じグリーンサンダー。はい、ええ感じグリーンサンダー。
もうええ感じにこうサンダーを盛り上げたいなと思ってます。
なるほど。命名は前出さんが。
ええ感じは私考えました。
そうなのね、はい、前出さんは、前出さんはご出身は。どちらになるんですか。
小野に来る前は神戸の北区にずっと住んでました。
そうなんですね、
はい、なのでサンダーもすごく身近な場所だったので、
そうですね、はい、じゃあ関西の方ということで、はい、ええ感じなんですね。
ええ感じです。
なるほど、いい感じじゃなくてええ感じですね。
はい、
ええ感じの方ですよ、ね。はい、この EGS でね、ぜひ探していただいて、はい、あとはモネの池再生プロジェクト、こちらインターネットで検索してもらっても、あ、
出てくると思います、
ね、出てきますのでね、はい、ぜひ検索していただいて、ぜひ、ゴールを皆さんと一緒にね迎えて、
そうですね、
力を合わせてという感じになりますのでね、はい、頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、美味しいピザも待ってるということです、はい、
ぜひイベントでも来ていただけたら嬉しいです、
は
い、
であとガラス、作品展とかどうですか。ガラス工芸の本業の方
になりますけど、はい、本業の方がですね、はい、もう忘れそうになるんですけど自分でもね、
それが本業ですね。そうなんです、ガラス工芸、
はい、はい、本業の方も、はい、まあ、これもコロナ禍の影響なんですけれども、はい、その時期もう一切出れなくなってしまって仕事が何もない状態だったんですよね。
そういう時期でしたね、
はい、その時にふとこのそれまで神戸大阪が支店が行ってたんですけど、はい、サンダってどうなんて、はい、その時も思いまして、ね、いやサンダの文化ちょっと寂しくないかと思いましてね、でちょっとそのサンダの文化を盛り上げるためにも、うん、知り合いの作家とか集めて、うん、で作品展をサンダでしていきたいなという思いになりまして、はい、でサンダ工芸アートという、はい、団体というグループですね を作りまして、
そうなんですね、
はい、で今回、ま、で12月の7日、はい、8日に里の根ホール1階で展示会グループ展するんですが、それが第3回になります。
3回目、はい、ぜひそちら足を運んでいただいて、
そうですね、本当にプロのね、日頃それで食べてられる方の作家さんを協力いただいて出展してますので、もう見応えのある面白い作品。
何名ぐらいの作家さんが出展されるんですか。
今回は、はい、5名ですね。
5名で、
はい、
ジャンルは前田さんはガラス工芸
です ね、 ガラスですね。もう一人ガラスいらっしゃって、まあ、全然技法は違うんですけれども、ガラスいらっしゃって、あと陶芸、それから彫金というのは、はい、なんていうの、アクセサリーとか銀で作ったりされてる方ですね。それと、今回初めて、はい、ご参加くださる方なんですけど、はい、本当に若い方で、鉄の素材でいろんな面白いオブジェを作ってられる方が、ご紹介いただきましてね、
そうなんですね、
はい、その方も加わってくださいまして、
皆さん、はい、サンダーにゆかりのある方、
サンダ近辺です、はい、本当に、サンダに頻繁に来られている方、はい、もちろんサンダに在住の方、それから今回その鉄のオブジェの方は、はい、亀山も亀岡ですね、の近くからっておっしゃってました。私まだお会いしてないんですけれども、作品だけ拝見したんですけれど、なので本当に、まあ、サンダを盛り上げるけれども、まあ、サンダの作家に限らず、 いろんな方が三田に集まってくれる場所にしたいなと思ってて、で今までどうしてもあの私観光協会にも入ってるんですけど、はい、どうしてもなんかこう三田って神戸と笹山に挟まれた場所っていうね、うん、認識なんですよ。私は両方がある面白い場所やという捉え方をしていて、はい、三田にあの我々が行くんじゃなくて、うん、三田に来てもらう状況に、うん、を作っていきたいなというふうに思ってます、
うん、そうなんですね、はい、こっちでも活動が、
ね、盛り上がっていったらいいなと思っております。
作品、まあ、本業はこちらということですね、はいはい、そしてあのキックボクシングの方はまた試合が決まったら
分かりました
お知らせ
頑張ります。
みんなで応援ね行かないといけませんからね、はい、忙しいですけど
忙しいですね、
そうですねということで、まあはい、まずはねこのモネの池再生プロジェクト、はい、春を目指してということなので、はい、関心のある方はぜひねアクセスしていただきたいなと思います。
ぜひお願いいたします。
あのよかったらリスナーの皆さんに最後前田さんからメッセージいただいていいですか。
はい、まあ、小野という地域ご存じない方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、非常に魅力的なあの、はい、場所です。でそこにあの私たち今からモネの池という素晴らしい公園を作っていきますので、まあ、あのまだまだあの工程は多いですけれども、はい、まあ、ぜひ作業途中も含めて一度、はい、あの本当にあの素敵な公園なので、うん、あのキャンプがてら見に来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。今日のカフェテラスのゲストはモネの池再生プロジェクトを立ち上げて今活動中の EGS 代表の前田佳代さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。